夢かな心理テスト。はい、このコーナーでは、お久しぶりですね、このコーナー、
久しぶりですね、
はい、私たちの深層心理を暴きまくる、
うん、今の私の深層心理
やばいけど、やばい、暴きたくない、怖い、いろんな心理テストに毎回チャレンジしていくコーナーです、はいはい、さて今回の心理テストは、新聞のチラシにこんなものが入っておりました、はい、その時のあなたの反応というか、はい、その思い浮かべたチラシについての心理テストです、うん、では準備はよろしいでしょうか、
はいはい、
新聞のチラシに地元商店街の閉店セールのお知らせが入っていました。さて閉店するのはどのお店だと思いますか。4つあります、
はい、
1番本屋さん、うん、2番花屋さん、
うん、
3番靴屋さん、
うん、
4番 CD ショップ。
うん、
本、
もう、もう
花、靴、CD、そうですね、商店街に
入んなかった。
あ、そう、
入んなかったけど、じゃあ近いものにする。
はい、では皆さん、まあ、決まりましたでしょうか。
はい、決まりました。
じゃあしおりさん、何ですか。
靴屋さん。
靴屋さん、
うん、靴屋さんが浮かんでた、うん、
あ、もう最初から思ってて、あ、出たってなった、う
ん
う
ん、おーおーおーおー、出てきた出てきた。
じゅんちゃんは。
私もね、靴屋。
お、
私ね、カバン屋だったの思い浮かべたの。
あ、じゃあカバン、
あ、そうね、近いといえば近いね。私はちなみに本屋さんでした。
おー、
皆さんはどんな感じだったでしょうか、ね、じゃあ、はい、サクサクといきますよ、お答えを。これで何が分かるかと言いますとですね、はい、この閉店したお店、思い浮かべたお店で、うん、あなたが諦めそうになってしまっていることが分かります、閉店しちゃうもの、閉店は目標を達成することを諦めることを暗示しています、うん、閉店するのがどんなお店だとイメージするかで、あなたが今諦めてしまいそうになっていることが分かります。だそうです。
やばい。
さて、同じ靴屋を選んだしおりじゅんペア、そして本屋を選んだワンコ、そして、ね、リスナーさんは一体何を選んだんでしょうか、閉店しているものは何でしょうか、というわけで、では順次発表していきたいと思います、はい、1番の本屋さんを選んだあなた、はい、私ですね。あなたが諦めかけているのは出世です。え、なんだって。本は知識や経験の積み重ねの象徴です。本屋が閉店すると思ったあなたは、社会的に出世することを諦めてしまっているようです。自分の能力はこれくらいだと自虐的になっていませんか。なんだって。
あれ、なんか自虐的
なんだって、なんだって、自虐的か。社会的に出世ってどのことかな。
どのことだろうね。
社会を捨ててしまうとどうなるか。まあいいや、サクサクいこう。2番花屋さん、ちょっとこの中にはいなかったですけどね、うん、花屋さんを選んだあなたは、あなたが諦めかけているのは自分の時間です。人の心を癒す花は時間をかけて育つもの。あなたは自分が心から安らげる時間を作れないと思っていませんか。仕事や家事の忙しさの中でうまくやりくりすれば自分の時間を作れるはずですよ、うん、もう花はやっぱりゆとりなんだね、3番靴屋さん、はい、しおりじゅんペアですが、靴屋さんを選んだあなたは、あなたが諦めかけているのは素敵な出会いです。
やば
い。今二人がパッていう顔した。思い当たるんだな。
それシンデレラ的なこと。
2つ、そう、違う、2つ揃って初めて機能する靴は恋人やパートナーを暗示しています。そんな靴屋が閉店になるとイメージしたあなたは、異性との素敵な出会いを諦めているようです。
ちょっと待って、私もともとカバン屋だから。
何そこ。
でも最終的にこの中から選んだでしょ。
はい、はい、分かりました。いい
です。靴屋だよ、往生際が悪い。さあさあさあ、次行きますよ。4番、はい、残された4番 CD ショップを選んだあなたは、いなかったですね、はい、あなたが諦めかけているのはおしゃれです。
へ、
最新の CD が並ぶお店は流行や時代の流れの象徴です。 CD ショップが閉店すると思ったあなたは、新しい情報には無頓着でしょう。決めつけです。着てる服も古臭いのでは。ひどく
ないね。
CD ショップへの当たりが強い。
強いね。私でもなんかカバン屋か八百屋だったんだ
けど、八
百屋、八百屋だと何なんだろう。
花屋、
でも花屋とは食べ物がさ、ね、
だからちょっと違うんだよね。
しますね。はい、というわけで
靴屋は違うっていうアピール。
アピール、アピール。
私靴じゃない、私諦めてないから。
もう分かったよ。はい、あなたはどんな結果でしたか、はい、心理テストやってほしいものも募集しております、はい、心理テストのコーナーでした。
諦めてないぞ。しつこいな。
ナレーション対決、
イエイ
イエイ。
いや、来た、
ちょっと、ちょっとしみり始まっちゃったじゃん。
来ちゃったな。
久々だね。
来ちゃったね。
久々ですね。3人揃ったからね。
いや、でもね、このコーナーは意外とファンが多いということが分かりましたからね。その、純ちゃんがお休みの間とかも、実はナレーション対決一番好きなんですよ、みたいなお便りとかね。
ありがとうございます。
いただきましたんでね。ありがたいことです。
ありがたいですね。
私たちのね、本領を発揮できればいいんですけれども。
いいな。そうですね。では、このナレーションの対決のコーナー。はい。ちょっと簡単に説明します。はい。毎回一人がクライアントとして、原稿と BGM を用意して、他のお二人にナレーションのうまさを競ってもらうコーナーです。はい。はい。原稿は収録の直前に渡したばかりのほぼ初見。はい。はい。クライアントに、こっちの方がいいと思わせることができるのは、どちらなのでしょうかということで、はい、今回私山本しおりが、
クライアント様、
用意しました、で今回用意してる原稿ですが、
いただいております。
そうですね、テレビ CM のイメージ。
あ、テレビなんですね。
あの映像が見えるようなものですね。で、ゲームソフトの CM です。
ゲームですね。ファンタジーな感じの。
そうそう、ファンタジーで
戦闘もあるような、
なんか戦いありつつ、ちょっと美しい音楽で物語も、なんかこう壮大な感じで、冒険に行くぞというような内容になっております。で今日、先に順番はもう決めていまして、ね、先にじゅんちゃん久々ですがじゅんちゃん先に
プレッシャー弱いからね。じゃんけんできる、ね、じゃんけんに弱い私
ということなので、どうですか、心の準備は。
ないよ、時間ないから。
で、あ、ごめんなさい、今回ね、ちょっとあの、初の試みで、まあ、ちょっとした違いなんですよね。
実は原稿が違うんですよね。
若干違います、最後にちょっと一言セリフがあるんですが、これを女性男性それぞれちょっと変えています。で、純ちゃんはちょっと女性のイメージで、ワンコちゃんはちょっと本領発揮で、男性、男の子のイメージでセリフを言ってもらいます。なのでその違いもそのギャップも楽しんでもらえたらなと思います、準備いいですか。いきますよ。
すげー首を振ってる人がいるよ。
いくよ、いくよ、はい、いきます。
いや、いいですよ。
はい、では滝沢純さんお願いします。
それは大切な誰かを守るため、仲間との絆で紡ぐ壮大なストーリー。圧倒的迫力の3D バトルシーン、天空の鏡と光の剣をめぐる感動の物語が今幕を開ける。ファンタジーバトル RPG タイムレスウォー2、あなたのいるこの世界、私が守ってみせる。
はい、ありがとうございました。ね、どうした、固まってる。
ちょっと今能面化しています。
怖いよ怖いよ
怖いよ
怖いよ、この人の隣でやりたくないよ。
大丈夫、私も今離れたからいろんなものが
怖い怖い、なんか怖い。
すごいなんかさ、石みたいになってたけど
大丈夫。カチーンってなったまま後ろに回った終わった時に、
あれどう、意識あ
れかな、ファンタジーの中に出てくる敵だったのかなって。そうそうそ
う、ちょっと敵乗り移って
ちょっとなんか怖くなってきた。
私を倒してみよう。
怖いよ怖いよ、嫌だよ。
そんな怖いところを聞いたところで、じゃあ次、いきます。
はい、
行きましょう行きましょう。
はい、
はい、じゃあワンコさんお願いします。
はい、
それは大切な誰かを守るため、仲間との絆で紡ぐ壮大なストーリー。圧倒的迫力の 3D バトルシーン、天空の鏡と光の剣をめぐる感動の物語が今幕を開ける。ファンタジーバトル RPG タイムレスウォー2、君のいるこの世界、僕が守ってみせる。
はい、はい、ありがとうございます、はい、
もう何も考えられないです。いきなりキャラボイス要求すんなよってちょっと私思いました。
もうね、本当にね、直前にちょっとキャラでやってって、あの昨日思いついたから
急に言われたんですよね。
私は割と仕返しをするタイプ。
怖い怖い、やばい、どうしよう、しまった、
怖い。はい、
あ、そう、時間ない、時間ない。
ジャッジを、
じゃあすみません、ジャッジします。
はい、
今日今回はワンコちゃん、
はい、はい、
おはようございます。
これはそうですね、そのナレーション部分とやっぱり最後のあのセリフのギャップ、
はい、
うん、落差が欲しかったので、うん、
はい、
もうちょっとこれはまあね、純ちゃん久々だったし、
そう、ね、言い訳にならないけどね
石だったし、
そうそう、
でも私石の人が横にいてすごい緊張してなんか思った通りに割とできなくて割と凹んでたんですがなんかもうちょっともうちょっとここあれしたかった。まあでもね、それはしょうがないよね、
石の呪いがね、
石の呪い怖いね、牛の呪いに打ち勝つ強い力をちょっと負けたかもしれない、この子を守れなかったかもしれない
なんかね、そう、純ちゃん 石すぎてもうそっち気になって
すまんだ、僕が守ってみせる
私が守ってみせる、
あ、いいじゃんいいじゃん、
そうだよ、それでやればよか
ったね、これさ、うん、ベタすぎて嫌だなと思ったんだよね。
あ、でもじゃあ、
でもベタこそ正義っていうこともあるじゃん、
確かにね
あったっけ
わかんないでもあの一番しあの、うん、なんだ、受け入れやすいのはベタだよね、
うん、ベタはね、外れはない、うん、それ以上のものが出せるんだったら別のものだよ、なんか
ちょっとね
グダグダしてる
いやでもね、またちょっとこれを聞いてくださった皆さんが、はい、うん、やっぱこ
でも面白いですね、うん、こういう最後にセリフが入るっていうのを、
ね、
商品名来てセリフが入るっていうの、構成的にもすごく分かりやすいし、面白い、やってて面白かったです、ね、
あ、よかった、
バトル曲いいね、熱いね、
うん、熱いね、
これはでもあれね、
うん、
私は某ゲームの音楽が流れてる電気屋に行くと足を止めて画面見ちゃいますね、
うん、某ゲームの
電気、うん、私が大好きな唯一の、
うん、
唯一頑張ってやるゲームです、
もう、
まあ、それはいいや、
時間がございます
ということで押してますのででは以上ナレーション対決のコーナーでした、
はい、ありがとうございます、久々だった
はい、そろそろお別れの時間が近づいてきました、
はい、
でここでバンコちゃん告知、
はい、告知がございます。私が毎月第2土曜日に出演させていただいておりますニコニコ生コスニコニコ生コスニコニコしちゃった
動揺が動揺が
次回、はい、プロフェッサーの村の声優教室というニコニコ生放送の次回の放送日が決定しております。8月8日土曜日夜9時からの放送でございますので、もうこちらタイムシフト予約もできますので、ぜひぜひ予約していただいて、
そう
リアルタイム視聴していただいて、うん、コメントで応援していただけると嬉しいです。あと ね今夏休み特別企画ということで、他の番組、このプロフェッサーの村の声優教室だけでなく、この声優教室がアップされている番組のレーベルのディープレッドホラーチャンネルという大きなチャンネルがあるんですが、その中のホラー以外もあります、うん、はい、ホラーチャンネルだけどホラー以外もあるので、うん、その他の番組にもちょいちょいお邪魔させていただいたり、
ワンコを探せみたいな感じ、
そうですね、ワンコを探せみたいな、その MC 3人特別企画みたいな感じでタイトルがついているものが続々とアップすることで、私以外にも他に女の子2人が入ってギャーギャーやっておりますので、そちらもぜひぜひご覧ください、
うん、
よろしくお願いします。
はい、では番組では皆様からのお便りをまだまだ大募集中です、
はい、募集中です、
はい、夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では
怖いよ怖いよ、
ちょっと今ホラーになっちゃ
って、時間がないんだから、
夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です、
はい、
私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。
お待ちしてます、
はい、お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@tfri.net までお願いします。夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピクリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。ツイッターアカウントは@pfrinet、ツイッターもフェイスブックもピクリネットで検索すると出てきます。
出てきます。
はい。
はい。
ということで、
頑張った。
はい。頑張りました。
頑張ったね。すごい頑張ってたね。
読んだ。はい。ということで、夢かな放送局。今回は準レギュラーの山本しおりとワンコ滝沢純がインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。
はい、
はいはい、次回更新は8月3日
です、ね、8月だ、
はい、もう
早いね、
はい、ということで次回もどうぞお楽しみに。
次回も3人だ、
イエーイ、
テンションがおかしい。